皆さん、こんにちは。装輪社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、装輪社中のメンバーが、日本全国で自然の中で体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、話していくラジオです。本日のは、第20回お届けするパーソナリティは、三陸コマ社の木原です。ゲストにお迎えするのは、NPO 法人秋田子供の森理事長の児玉智子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。早速ですね、ちょっと児玉さんに簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか？
皆さん、はじめまして。秋田県秋田市を中心に、子どもたちとかその親御さんを対象とした野外活動事業とか、あと、無区域活動事業を行っている、NPO 法人で行っている、秋田子供の森の代表の児玉智子と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。今回ちょっと後半でも少しお話しするんですけど、児玉さんとは今、ね、森の幼稚園の全国交流フォーラムの実行委員で、
そうです
ね、
ね。
月に何回かオンラインで
そうですね。
そうそう、準備
よく
を
や
し
って
ている
ま
という
す
ような、
ね。
はい。っていう、も
はい。
う、なんていうか、戦友になりつつあります。
頑張りましょう。
はい。いや、でもちょっとその話も後で聞きたいんですけども、最初になんか具体的にというか、児玉さんの取り組みについていろいろお聞きしたいんですけども、具体的にどんな活動されてるのかとか、どんな特徴あるよっていうような話、ぜひし
そう
ていた
です
だいていいですか？
ね。
はい。うん。
うちは、20年ぐらい前に自然遊びの親子サークルを立ち上げて、それが、今、認定こども園、野外保育をとか、あと、オーガニック給食を、主とした、主とっていうか、売りにした認定こども園をやっていて、あとその他に、子育て世代とかを対象にした野外活動のイベントとか、そういったのを野外活動としてやっています。あとその他に、野外活動して、環境保全であり、いろいろ考えたときに、それが、無区域事業として、子どもたちの活動を行ったり、あとは、木で、県産材とか国産材で、木の食器だとか、おもちゃだとか、そういったのを商品開発したり、売ったりとか、そういった活動もしています。あと、さらには、自分たちが野外活動するだけじゃなく、より多くの子どもたちが行うために、北県内の保育園の先生とか小学校の先生たちに、野外保育とか自然保育の指導者養成とか、あと、木育の環境教育の指導者養成とか、そういったのを行政とタッグを組んでやったりとか、そういった活動を主にしています。
なるほど。そもそもちょっとベースの普段のその森の幼稚園の活動というか、はどれぐらい園児さん今いらっしゃって
そうで
って
す
感じ
ね。
なんですか？うん。
それは3歳から5歳までの子供が、今18人通ってきてます。
それも地元の方たちですか？その秋田市内。
そうです。秋田市内全域からうち来るんですね。
ほうほう。
お母さんがこう車で送ってきてっていうことで、全域から来ていて、結構転勤されてくる方とか、移住で来る方とか、そういった方たちも結構います。
じゃあ、もう、なんか見つけてきて、児玉さんところの現場を。
そうで
で、
す。
なんか、そこに通わせたいみたいな感じで。
そうです、そうです。森の幼稚園とか検索してきて、で、見つけ
お
て、お試してきて、やっぱりここに入りたいっていう感じで入ってくださいますね。
で、入ってみると、そのさっき言ったいろいろ、木育やってたりとか、なんとかっていうので、
そう
ま
で
たなん
す。
かね、なんていうか、いろんなものがつながっていくというか。
そうですね。もう毎日も野外活動をしていて、うちの特徴としては、子供だけじゃなくて、親も巻き込んでいく、親も一緒に入園っていう形で、考えていただいていて、親子で来る日がすごく多いんですよ、実は。週1回ぐらい親も登園させられるっていうことで、
ほう。
一緒に炊き出ししたり、あと木のお皿を作ったりとか、もう魚つかみに行ったりとか、親も家族も一緒に、何回かは家族も一緒なので、親も巻き込みながらやっていくっていう特徴があって、で、親も一緒に学んでったり、楽しんでったりしてる感じですね。
それはなんか、そういうふうにやろうっていうのは最初からだったんですか？なんか。
そうですね。やっぱり最初の出だしが親子サークルだったんですよ。時に、まあ子供はまあ遊んでるんだけど、親がすごい学んでいって変わっていく。で、人生観がもう変わっていくのが見えてきていて、例えば市役所職員で育休で入ってた人が、この活動に親子で参加しているうちに、あ、もう私市役所職員辞めたって言って、育休途中にもう辞めちゃって、今別のね、人生を歩んでいて、なんか自分で起業してやってる方とか、どんどん大人の意識を変えていったので、やっぱり親も巻き込んでいかないといけないな、っていうことをすごく感じて、子供園になっても同じことを続けています。
いや、今も結構そういう親御さんがいろんな学びを得てるって感じで
めちゃくちゃいますね。最初のとアウトドアなんてみたいな感じの人は、もうどんどん率先して火起こししたりとかやってったりとか、あとやっぱり自分で起業したりする人たちがやっぱ多かったり、さらには小学校に行った時に、もうリーダーシップ取るような人じゃなかった人が、もう PTA でも役員手挙げてやり始めたりとか、大人がどんどん変わってってますね、やっぱり。
それはなんでそういうことが起こるっていうふうに、なんか、一緒にこうやってて、
やっぱり
思い
少
ます。
人数、子供たちがまあ18人ってことは親も18人ですよね、ママたちであれば。その人たちがやっぱり、まあ、お客さん状態じゃなくて自分も関わらないとやっぱ進んでいかないとか、やっぱり自主的にならない、子供たちに主体性って言ってるからには、やっぱり親もそうなっていかなければいけないということで、自然にこう主体性がママたちも身についていって、で、どんどんもう率先して、やってくれる。だから、うちは例えば運動会とかないんですけど、夏祭りとかないんですけど、親がやらせてくださいみたいな感じで、親御さんたちの会で、自分たちで全部段取り組んでやってくれたりとか、だから私たちは野外活動に専念できる。イベント系のママたちが、アートの会とか、好きなことをやってくれて、私たちは通常の野外活動、野外保育に、しっかりとこう保育に専念できるので、すごく合わせ持ってやれているのがこう成功しているなって感じてますね。
いいですね、なんか。ね、なんか、よ、ね、こう、何かをさせて、なんかこう、親が変わっていくんじゃなくて 何もしないから、逆に、それが伸びていくっていうか、
そうですね。やっぱり通常のところだとやっぱり園に求めるやってください、やってくださいって多いんですけど、うちはもうやってくださいって言われてもできないよっていうことで、いや、自分たちやってみればいいじゃんみたいな感じで、ママたちをこう盛り上げていくというか、
おお、なるほど。
それが意外と成功してる感じですね。
じゃあ、普段のそういう、児玉さんがこう、けしかけてるというか なんていうか こうね、こう、背中を押してるのが、こう、ね、保護者の方たちのなんていうか、なんかやってみようっていう力になってんのかなって今聞いてて。
ですね。本当にみんなもう私より年下で可愛い妹たちって私は呼んでるんですけど、まあその人たちをね、育てるためにも、妹弟を育てるためにも、なんかそうやって、そういう役割をさせていただいてますね。
おお、なるほど。もう一個なんか出てきたキーワードで気になったもう、木育のところがすごい気になったんですけど、もうちょっと具体的に教えてもらってもいいです？
なんか私はまあ18年以上この活動をやっていて、まあ森の中行くじゃないですか。そうするとやっぱり入れない森ってあるんですよね。なんかこう、人が管理してたりとかちゃんと見てくださってる森は安心して入れるんですけど、安心できないというか森が荒れているっていうのはやっぱ目にすることがすごく多くて、これはなんでだろうってもう何年も前からずっと考えてきて、で、やっぱりこれうまく気が循環されてないねっていうことを感じたんですね。まあ私だけじゃなくてママたちもスタッフも一緒に。で、これはなんでなんだろうって考えたときに、子供たちのやっぱ暮らしの中に気があんまり身近じゃないっていうのを感じたんですよ。で、あるワークショップをやったときに、自分の家に木のものありますか？手を挙げてくださいって言ったら、ほぼ手を挙げない。で、あげ、うん。で、あげ、あげても、じゃあそこの、その木って、 どこの木ですかって言っても、わからないみたいな。国産なのか、外材なのか、全くわからないってことで、本当に愛着も何もない。こんな中で子供たちは育ったら、多分子供たちも大人になった時に木に愛着がないから、まあ、どこの木でもいいだろうとか、なんか、嘘っこの木でいいだろうみたいになってしまって、いや、これは子供たちの暮らしの中に木を置くことをしなければいけないっていうことで、ワークショップから始めたんですね。で、最初に誰も木持ってませんっていう人が、例えば子供の椅子作りを終わった後に、じゃあ、北杉のものある人って言うと全員手を挙げるわけですよ。20世代が。それを何回も時計作ったりとか、器作ったりとかやってきて、どんどんどんどん木に、木のある暮らしの世帯を増やしていって、それがきっかけで、どんどん、まあ、うちの父兄もなんですけど、お皿買うなら木を買ったりとか、で、うちの父兄はもう木の家を建てるのがもう当たり前になっていて、さらには薪ストーブも当たり前にもつける人たちが増えてきてるんですね。やっぱり、ワークショップとかそういう活動を通して、木のある暮らしっていうのは大事だよっていうことを、まず伝えていく。将来的には子供たちが、まあ、木のある暮らしが当たり前に、まあ、国産大の木をちゃんと使って、ちゃんと森が循環されるようになれば、やっぱり森林環境もこう保全されていくというか、大丈夫じゃないかなということで、結構、特に秋田杉のものを、いろんなものを作ったりして、お皿とか、やってますね。
いや、なんか最初の、なんかそのね、いろんなイベントを保護者の方がやってるっていうのも、なんか共通してて、なんていうか、こう、秋田の子供の森に、こう、子供を通わせたら、なんか親自身もなんかどんどん、ね、暮らしとか生活が変わっていくんだなっていうか、ね、そういうなんかいいコミュニティが、こう、なんか生まれてるっていうのをすごく感じました、なんか聞いてて。
そうですね。うちだから自主保育から始まって認定子供になった時どうなるかなと思ったんですけど、やっぱりその自主保育時代のことがちゃんとまだ継続できているというか、コミュニケーションとか、十分認定になってもできているのは、まあ、良かったなと思ってますね。
なるほど。あとなんか、こう、今後、なんか、秋田子供の森でもうちょっとこういうことやりたいなとか、こんな構想あるんだよとかっていうのが、もしあったら聞きたいんですけど。
いろいろありますよね、やっぱりね。
これぞというのをぜひ。
これといっぱいあるけど、まずは、やっぱり秋田って自然学校がほとんどないんですよ。他の県ではね、いっぱいあるけど、秋田って全然本当なくって、環境はバッチリ、海も山も森も全部揃ってるのに、や
ね、
る。
農業もね、すごいね、盛んだし。
そうです、そうです。農業もすごくあって、環境はバッチリなのに、やっぱりそれをやっていく人がいない、活動をやっていく人がいないっていうことがあるので、まあ、なんとか若い方たちを、まあ、支援していきたい。若い方たちを支援して、そういう活動をどんどんやっていってほしいっていうか、それがちゃんと仕事になるというか、そういった支援をやっていきたい。もちろん私がもっと若ければ、ね、やりたいところですけども、やっぱりこっちもやりながらあっちもっていうのはなかなか難しいので、まず支援していきたいっていうのが一つと、あとは、まあ、すべての子供たちが、野外とか自然体験をするために、やっぱり森の幼稚園は、まあ、うちしかまずないんですけど、秋田には。もう全部の秋田県内の保育園で自然体験活動とかそういう保育ができれば、いいなっていうことで、やっぱりその養成、やっぱ先生たちをもっともっとこう森の中に、まずは先生たちから森の中に入れていくっていう、そういう養成もしていきたいなっていうのを考えています。
なんか講座もやられてましたよね、なんかね、こう、そうい
あ、
う。
そうですね。秋田県とタッグを組んで、まあ、保育園幼稚園の先生、小学校の先生を、まず年1回、2日間、がっちり組んで、その野外保育、自然保育の養成講座をやったり、それこそ、北海道の木育の、講師先生を呼んで、木育と環境教育の講座を、秋田県と一緒にやったりで、もうどんどん増えてきてますね、参加者が。その
関
方、
心はあるんですね、あれ、やっぱり。
そうですね。で、来た方たちの縁は、もう遠足を、例えば動物園にしてたとか、水族館にしてたっていう縁が、森に遠足を変えてる縁がすごく増えていて、
おー、なるほ
それ
ど。
に実績ができてますね。
あ、なんかね、本当具体的になんかいろいろなんていうの、秋田でいろんな取り組みが変化してるなっていうのをね、感じていて。
そうですね。やっぱり少子化なって、幼稚園、子どもたちが少なくなってて、幼稚園、保育園なんかもやっぱ特色を持たないと選ばれなくなってきている。であれば何って言ってた時に、やっぱり非認知能力とか生きる力って言われてるんであれば、そこをしっかりとやっていこうかっていうところも、興味をして示してる園が増えてきているので、そういうところに支援っていうかね、伝えながら、応援しながら、増やしていければなと思ってます
な
ね。
るほど、なるほど。いや、なんかこう、あ、なんかぜひ聞きたいのは、なんかこう、そのなんか根っこにある、なんていうのかな、こういう社会にしていきたいとか、こういう社会課題というか、なんかこういう、やっぱり、いろいろ、こうね、せちらが、なんていうの、いろんな、こう、暗いニュースもある中で、あ、多分なんかね、こう、そういうところになんか対して、なんか思いがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そのあたりってなんかどういうところからなんか、やっていきたいのかなっていうのはあるんですか？
ですね。やっぱりもう秋田県は、言いたくないんですけど、自殺率がすごく高いということで、やっぱり引きこもりの人とか、うつの人とか、やっぱり正直、周りにも結構いるんですね。で、過去こうだったっていう人たちもいますし、で、私たち、子供の森が考えるのは、やっぱり体強くはもちろんなんだけど、すごく言ってるのは、心強くっていうのをすごく言っていて、いろんな体験を通して、だから私たちは、とにかく、幼児期に許される喧嘩とかは、どんどんやらせてます。やる経験、やられる経験をして、大きな怪我につか、つながらない以上は、ただ、小学校に行った時とか中学校になった時、もっと陰険ないじめとか、いろんなことが発生するのにも、やっぱり耐えなければいけないっていうのがあったり、あとは、社会人になって鬱になる可能性は、やっぱりありますけど、なってもいいけど、立ち直れる、やっぱり根っこになんか強い力を持っててほしいというか、強い心持っててほしいっていうのがあるので、だからそういったところで子供たちのその根っこを、やっぱりよく言う根っこをちゃんと育んでいくっていうか育てていく、太い根っこをどんどん生やせていくっていう思いがあって、こういう活動を、やっているというか、社会にも伝えていきたいっていうのがありますね。生きる根っこを育てるってよくどこでも使われるんですけど、私たちは本当にもう心がこもったその本当に生きる根っこを育てるって、職員にも伝えてますね、親御さん。
いや、なんかね、本当特に僕なんかも子供たち、あ、うちなんか未就学から小中高校生ぐらいまで来てますけど、なんか特にやっぱね、こう、なんかこう、いわゆる勉強とか、いわゆる学校の勉強とか始まる前に、なんかいわゆる比較とか競争とかがね、入ってくる前に、そういう、こう、あ、命って大事なんだとか、さっき今、児玉さんおっしゃったように、ね、根っこみたいなものが、たくさん育っていく時期じゃないかなっていうふうに思うので、なんかそれさえあれば、あとはもう何度でもなるというか
そ
そん
う
な感
そう。
じもなんかね、すごくしますね、なんか。
私も父兄とかにも言うのは、イラストで示すんですね。上に木があって、地面の下に根っこが張ってて、って言って。要は、上の木がたとえ小さくても、下の根っこが張ってば、その木は倒れないと。で、いくら立派な木であっても、根っこがシャラってなってれば、やっぱり倒れてしまうよっていうことを伝えていて、それを見せると、やっぱり父兄の人たちはすごく納得してくれて、っていう感じですね。
いや、本当そうですよね。なんかね、こう、しかもね、無理やりね、こう、実りだけ大きくするように、いろんな、こう、肥料じゃないけど、そうか、いろんなものをね、与えて、ね、本当はそんなの欲しくないのに、みたいな。で、無理やりこう実をね、大きくさせて、枝がボキッと折れちゃったりとか、ね、そんなことが、ね、本当にたくさん起こってるなってい
きれいな見た目だけじゃないですよね、やっぱり
う。
ね。
なるほど。ちょっとまだまだ聞きたいんですけど、もう一個ちょっとね、最初に触れたんですけど、ちょっと話題を変えて、今年の11月に、青森県で、森の幼稚園の全国交流フォーラムというのがあるんですよね。
やりますね。実行委員ですね。私たち。
僕も実行委員の片隅に、
はい。
席を置いてますけど、ぜひなんかその紹介をなんかしていただけると嬉しいなと思ったんですけど。
そうですね。まず、日にちは、11月1、2、3の3連休ですね。今回は青森で開催します。で、なぜ青森っていうんですけど、第1回目、今回第20回目の記念すべきフォーラムで、1回目が、もう東北なんですよね。宮城の栗駒。で、10回目の記念すべきも宮城だった。20回目は絶対もう東北だろうということで、実行委員長の佐々木豊さんが、まあ今青森在住で、まあ全国で森という名前がつくのはもう青森しかない。もう青森でやるっていうことで決まって青森開催となりました。ただやっぱりちょっとスタッフがやっぱり青森だけでは足りなくって、東北からみんなが集まってチーム東北で、まあキビも含めて私も含めてチーム東北で今開催準備を進めています。で、まあ、題名というか、まあ、命の根を見つめ直す3日間ということで、非常にさっき根の話をしましたけれども、すごくなんかこの言葉を聞いただけで、なんか心に響くというか、命の根を見つめ直す3日間ということで、やっぱり原点に帰って、ちゃんと子供たちの、命の根っこをちゃんと見つめ直しましょうっていうことをテーマにやっていきます。で、まあ、いろんな分科会等あります。まあ、初日はまあ、基調講演とか、まあ、3日目に特別講演とか言って、まあ、基調講演は多分、キビが多分推薦されたんですよね。
あ、そうですね。森田正夫さんって、センス・オブ・アンダーの新訳を書かれた方で、もうね、大好きで、はい。
ね、そ の
ち
方。
ょうど、なんかね、こう、原点をね、多分もう一度見つめ直す上ではぴったりじゃないかなっていうふうに
そう
思っ
です
てお
ね。
ります。はい。
で、中日には、まあ、分科会がた、あの、4、34分科会かな、たくさんのものが用意されています。まあ、教育、保育に携わるものだったり、あと、食との、さっき食の話も出てきましたけど、食との、で、あとは、やっぱり原点となる運営継続。そこら辺も、そこがしっかりしてないと、やっぱり活動ができないということで、そういうことで、テーマを3個に分けて分科会をたくさん、用意しております。で、まあ普段はなんかすごい人で聞けないような講師と先生が分科会にいるみたいな、そういったのもありますので、ぜひ全国フォーラムのホームページから見て、で、全部写真付きで講師の先生載ってますので、クリックしながら内容も全部見れますので、ぜひ見て選んで参加していただければいいなと思います。で、3日目は特別講演として岡田元監督が来るんですよね。
あ、そうですよね。サッカーね、日本代表の元監督の岡田武史さんが、
そこも来ますので、そこも聞きどころかなと思いますので、ぜひこの3日間、あともう一つだけ、佐々木豊さんが森という字を持ってきたんですよね。木と水と土で作った森という字。普通森っていう字は、木が3つで森なんですけど、一番上に木。左下に水、右下に土っていうことで、それで森っていうことを今回、その森を使った、幼稚園フォーラム、森の幼稚園フォーラムになります。まあ、すごくこの字を見ただけで、ちょっと私は最初涙が出てきたんですけど、まさしく、ね、森ってそう、水と木と土でできてるなと思って、まあ、それだけ私たち文字にも内容にもすごく心がこもった20周年の20回目の、森の予定フォーラムですので、ぜひ、もう騙されたと思って絶対来てほしいなと思ってます。
いや、僕もなんか今回ね、森の幼稚園のフォーラムでもあるんだけども、まあ、今回ね、この総林社中のこの社中ラジとしてお送りしている中で紹介するのは、やっぱこう、ね、なぜ自然体験が大事なのかとか、こう、なんていうのかな、この社会でこういろんな課題が、まあ、さっきもね、こう自殺の話もしていただきましたけど、その中におけるこう、体験活動の役割みたいなものも、多分こう見えてくるんじゃないかなって、そういうこう、フォーラムにし、企画としてはなっているので、ね、全国の皆さんとぜひお会いして、
そうです
ね、
ね。
こう、いろんな語り合いをしたいなというふうに思っております。
そうですね。一応なんか2日目のね、情報交換会、交流会か、そこにはね、ねぶたも登場するみたいですし、津軽三味線も来るのかな。あと、オーガニックビュッフェも揃えて待ってますので、ぜひ楽しみに。今までにないフォーラムじゃないですかね、きっと。
で、あとなんかね、せっかく東北まで来ていただくので、 ね、エクスカーションも、企画もいくつか出していただいてて、小玉さんのところも出してい
そう
た
で
だ
す
いて、
ね。
はい。
北は10月30日、ちょっと早くやるんですけど、大絶賛のもう男鹿の森ですね。男鹿の森を歩くプログラムを開催します。もう木育発祥の地、まあ、北海道でやってる、まあ、名前出していいんですかね。宮本さん。宮本浩樹さんが、もう男鹿の森に初めて来た時にも感動して、もうこんな森は子供たちがここまで遊び込めたり、環境が考えられている、森は他にはないだろうっていうぐらい大絶賛してくれた森になっているので、ぜひそれがどんな森なのかっていうことを、ぜひエクスカーションで皆さんにこう感じてほしいなと思っています。日々のところでもやるんですよね。
あ、うちもやりますし、あと、それこそ白神山地のね、こうトレッキングのツアーもあったりとか、ね、せっかくこう全国からね、東北の奥の院に来ていただくので、
そうです
ね、い
ね。
ろいろこう味わっていただいて帰っていただければな、というふうに思っておりました。はい。
やっぱり紅葉も綺麗な時期ですし、あとリンゴだの新米だの、結構美味しい味覚の、秋の味
確か
覚
に。
なので、もう来ないわけがないですよね。
そうですよね、本当に。はい。この概要欄にちょっとこのホームページのリンク、はい、つけておくので、ぜひよかったらチェックいただければ嬉しく思います。はい。そろそろ時間になるんですけども、児玉さん今日話してみてどうでしたか？
ドキドキです。
ね、緊張するって言ったけど、いや、そんな全然感じなく、
エスコートが上
もう、
手だからですね、きっ
いや
と。
いやいやいやいやいや。いやでもなんか僕はなんか聞いてて、なんかこう、まあ、なんかざっくりとした取り組みは分かっていたつもりだったんですけど、なんか思っていた以上というか、こう僕がなんか描いてた以上に、その秋田の大人たちも巻き込まれていて、で、その人たちがこう変化していって、なんか地域全体をこう変わっていってるんだなっていうのをなんかこの今日の話だけでもそう感じました、なんか。いや、なんかうちはなかなかね、そこまで行ってないので、いろいろこう、僕自身は学びがあってですね、とてもいい時間だったなというふうに、はい、思っております。
よかったです。
はい。いいですか？なんかあと言い残すことはないですか？
そう、ぜひ秋田に来てください。なんか多分、私だけではね、やっぱり伝わらないし、私も話せばもう何時間でも喋れちゃうので、まず秋田に来て、すごく秋田の自然を皆さんに感じてほしいと思っていて、もっともっとそれこそ森とか森林関係の方たちには、この前も長野とか東京から来てらっしゃったんですけど、来てやっぱ歩いて感じたってすごく言ってらしたので、
おお、なるほど。
なので、とにかくもう、これ以上喋りませんので、もう来ていただければ 伝わると思います。
りました。じゃあ、ね、行ってみたいと思った方は、ね、こう、秋田だけじゃなくて、あれですかね、こう、言葉さんのところにも、こう、コンタクト取っていただくと、
ぜひ
い
ぜ
ろいろ
ひ、
なんかね、
入
こう、
れま
ディー
す
プ
ので。
な、ね、はい。秋田を知られるんじゃないかなというふうに思いますので。
はい。
はい。ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総林社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は総林社中ホームページからチェックしてください。お待ちしてます。次回の社中ラジは、来週の8月25日になります。ゲストは今、絶賛交渉中なので、お楽しみにしててください。ということで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。